青い空の向こうに。こんにちは、はるかはるるです。憧れの空はどこまでも青く、高く、遠く、遥か彼方まで広がっています。そんな空の向こうには何があるのでしょうか。このところ急に寒くなってきましたね。そしてもうじき冬至ということもあり、出勤のため早朝の5時20分に家を出るのですが、肌を刺す冷たい空気の中、星空がまだキラキラ輝いています。まあ、手袋なしでは自転車にはもう乗れません。そしてマフラーの他に耳当てが欲しいくらい寒くなってきました。世間ではインフルエンザが大流行し、そういうニュースを耳にして皆様いかがお過ごしでしょうかと考えてしまいます。少しでも暖かくして風に負けることなく元気に過ごしたいものですね。では今日も青い空の向こうにスタートです。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。番組ではコメント、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、メッセージなどを送るには番組ホームページ内にあるメッセージを送る欄をご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどどうぞお寄せください。お待ちしております。
ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
キラキラのフェリス。いつもですとお二方紹介させていただいてるんですけれども、実はですね、仕事がすごく忙しくてそれで個人的にもいろいろ用事がございまして、なかなか昔のものとか今のものとか新しく小説を読んでる時間が本当になくってですね、昔読んでいた方の中から今でもまだ書き続けてらっしゃる方をずっとその方の作品をこの1週間2週間ほど追ってたんですけれども、その方の紹介を今日はさせていただけたらなと思います。今日紹介するのは花散るココさんです。花散るさんの花散るは花が散るという漢字で花散る、そしてココはひらがなです。この方の作品はですね、やっぱり昔作ったブックマークの中にございまして、で今でも書き続けていらっしゃるので、今ではいくつかコミカライズされたものやまた書籍化されたものもありまして、面白いので本当におすすめできたらなと思って今日はここで紹介させていただきます。まず花散るさんの一つ目の作品は、好きな人を振り向かせるのに忙しいのでヒロインの座は差し上げます、です。ではいつものように作者による紹介文から。両親を亡くした私は前世の記憶を持って母の実家である公爵家に引き取られた。そこで出会った護衛騎士に一目惚れした私は毎日のようにアプローチをしているのだけど、彼は全然なびいてくれない。そんな中、16歳で入学した学園である女生徒に呼び出される。彼女のつぶやきを拾ったところ、ここは乙女ゲームの世界で私がヒロインらしいけれど、正直そんなのどうでもいい、私は悪態と毒舌が標準装備の彼を振り向かせるのに忙しいです、ヒロインなりたかったら勝手にどうぞ、というわけで、主人公のクラウディア・ヘイレンスちゃんは、 12歳の時に亡くなったお母さんの実家である公爵家に引き取られます。そこでただ一人の跡取り娘としてとても大事にしてもらえて、祖父母は甘やかしてくれるのですが、前世の記憶があるからか甘やかされすぎるのではダメだと一念発起して、それで祖父母に頼んで宿女としての教養やマナーを身につけることに必死になって2年間頑張ったおかげで、家庭教師の先生にもお墨付きをいただける令状になれました。そうして16歳で貴族が通う学園に入学したのですけれど、ここで前世の乙女ゲームの記憶があるカーラ・ルーベル子爵令嬢に絡まれてしまいます。クラウディが大好きなのは彼女の護衛騎士のジークバルト・ミューラー。ゲームも攻略対象も関係ありません。それを知ったカーラはクラウディアになり変わってヒロインムーブをかまし始めるわけなんですが、クラウディアは大好きなジークハルトに今日も告白をしていますというお話なんですね。とっても楽しいハッピーエンドのお話です。もう一つ紹介する作品は、王女殿下の元婚約者に愛を注いだらです。まずはこちらも作者による紹介文から。アムレアン辺境伯の娘であるルシエラの婚約者が決まった。王女殿下からの命令で結ばれた婚約相手はその王女殿下の元婚約者ディオンだった。つまらなくて面白みのない男、そう王女殿下に蔑まれ否定されて過ごしてきた結果、ディオンは自分に自信が持てなくなってしまっている。それでもルシエラをおもんぱかることのできる誠実な人だった。婚約者として共に過ごす中で彼に惹かれたルシエラは思いを伝えて愛を注ぐ。ディオンのことが大好きだと。そんな中で紡がれた愛していますと指にはめられたバラの指輪、彼の愛は深くて重い。思いを重ねる二人のもとに王宮で開かれる厄介の招待状が届く。そこにはもちろん元婚約者の王女殿下の姿もあって、こちらは短編の中でも 13,605 文字、400字詰めの原稿用紙にすると34枚以上と少し長いお話です。冒頭部分をちょっとだけ読ませていただきますね。私の婚約者が決まった、そう告げる父の顔が怒りで真っ赤になっている。先ほどのお茶に添えられていたイチゴジャムの色にそっくりだわなんて思った口端が上がるのを我慢できなかった。
笑い事ではないぞルシエラ、
わがまま王女の独断でお前の婚約者が決められるなどあってはならん。
それは確かにそうですわね。私ルシエラ・アムレアンと婚約するということはこのアムレアン辺境伯領を共に治められるだけの優秀な人物でなければならない。辺境伯は一人娘の私が継ぐことが決まっているけれど、夫になる人が何もしないわけじゃない。この辺境伯領地は商業の盛んな移民国家に面している。何かと接点の多い移民国家は穏やかな国柄ではあるけれど、民族ごとに言葉が異なるからその言語を習得しなければ話にならない。幼い頃からの教育の賜物で私は次期辺境伯としてお墨付きをいただいている。自国であるレンクビスト王国からも移民国家からも、そんな私の隣に並び立つ伴侶にはそれなりの能力が欲しいと思うのは当然のことだろう。もし万が一私が倒れてもしたら、この辺境伯地をまとめ上げるのはその人になるのだから。シティナ王女殿下が私の婚約者を決めたんですね。
ああ、王女殿下の名で王族命令となっているな。
覆すこともできなくはないだろうが、時間がかかる。
ちなみに、私の婚約者となったのはどなたです？
ラチェスタ公爵家の次男ディオン殿だ。
あらまあ、私が宿舎らしからぬ声を漏らしたのも仕方ないことだろう。だってディオン様といえば王女殿下の婚約者だったのだから。一体どうして自らの婚約者を下げ渡すような真似をされるのでしょう。有能なディオン様が王女殿下を支えていくというお話だったのでは。
それなんだが、王女殿下はエクレス伯爵家のレイス殿と婚約を結ぶらしい。ディオン殿が邪魔になったということだろう。
王家の紋章が刻印された書類を父がテーブルに放り投げる。そのままソファーの背もたれに深く体を預けて盛大なため息をついた。
してるシエラよ、王女殿下がこんな暴挙に出る理由、お前には分かっているのではないか。
それだけ私が王女殿下の不況を買ったということでしょう。
思い当たる件がありそうだな。
ええ、いくつか。まあ最近のことといえば、施設の夜会で私が注目を集めてしまったからですがね。王女殿下を差し置いて、ほほほっと笑みを浮かべながらそんなことを口にすれば、げんなりしたように父が眉間にしわを寄せる。その表情のままテーブルに用意されていた紅茶のカップに手を伸ばし、一気に飲み干してしまった。父は呆れているけれど、それは事実だったのだからしょうがない。私は父と同じ金髪で、それ自体は珍しいものではない。ただ生え鶴の紫色の瞳と美貌はどうしたって目立ってしまう。話題が我が辺境白領のことになったのも面白くなかったのだろう。移民国家と取引を始めた美しい絹の話になっただけなのに、あの王女殿下は自分が話題の中心にいないと気が済まないのだ。それならば自分をもてはやしてくれる人たちの中にいればよいものを。何かと私を見下そうとそばに寄ってくるのだからどうしようもない。まあそれはさておき、ラチェスタ公爵家はどうおっしゃっていますの。
もともと王女殿下のわがままにはうんざりしていたらしい。この婚約破棄を受け入れて、できることなら辺境伯領に婿入りさせたいとラチェスタ公爵より手紙が届いている。ディオン殿も異論はないようだが、お前の意思を最優先にしたいとおっしゃっている。
あら、それは優しいこと。でも私、このお話をお受けしようと思っていますの。
正気か。今までどんな辻書きを見ても心を動かされなかったお前が。
ラチェスタ公爵礼則の優秀さは存じておりますもの。とりあえず一度お話をしてみたいですわ。
お前がそう言うなら。
というわけでこのお話は進んでいきます。とっても面白いのでぜひどうぞ。今日は花散るココさんを紹介させていただきました。キラキラノベリストでした。
ハルキナだ乗ってきな。
ハルキナだ乗ってきな。
ハルキナだ乗ってきな。ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。役者のハルキナです。この番組はお酒の話、アニメの話、お芝居の話、ハルキナの好きなこと、伝えたいここだけの話をギュギュッと詰め込んでお届けしています。飲みどころハルキナも開店中。ラジオで一緒に過ごしましょう。番組メッセージも待ってます。ハルキナだ乗ってきな。みんな一緒に乗ってきな。
ミュージックゼロチャンネル。
今日の話題。この前は世界の国々の名前を覚えたいっていう話をしまして、で、物忘れ対策のために、ま、いろいろ覚え始めたんですが、これも続くといいなって思っていましてですね。実はもう私は続けたいと思って、続き切ったことがあんまり
なかったのですが、よく考えてみるとですね、この1年半ほどちゃんと続いていることが一つありまして、それをちょっと紹介したいなと思っております。何が続いているかというとですね、お風呂上がりっていうか、お風呂を出かけに最後にですね、水シャワーを浴びるというのがもうここ1年半くらいずっと続いています。で、なぜそんなことを始めたかというと、去年の冬も、寒かったわけですけれども、その前の夏からですね、あるサイトを見ていたら、水シャワーの勧めという記事が載っていまして、で、その人は朝水シャワーを浴びてるらしいんですけど、水シャワーを浴びるといろいろすっきりして気持ちよく一日が始められるから、もうぜひぜひ皆さんにおすすめしますっていう感じで、熱く熱く水シャワーをおすすめしていたので、本当かいなとか思いながら、でも朝はなかなかこう時間のゆとりもないし、なのでやってはできちょっとそれは無理だろうなって思ったので、私の場合はですね、去年、でももうじき2年になるのか、去年の冬寒い時に実は始めました。で、最初はですね、おっかなびっくりしていたので、朝は無理なのでお風呂上がりにしようって決めていて、で、なぜお風呂上がりにしようとしたかというと、そのちょっと前にダイエットで冷暖交互なんとかかとか法っていうか、しっかりと1分以上お風呂で温まって、で、その後水シャワーを背中に浴びて、全身に浴びて、なんていうか背中のですね、肩甲骨の間にあるところにをしっかり冷やすと、で、また体その後しっかり1分温まって、また肩甲骨の間に水シャワーを浴びて、30秒以上だったかな、浴びてっていう風に交互に温かいのと冷たいのとやると、背中の肩甲骨のあたりにたくさんある褐色脂肪細胞が活性化して脂肪が燃えやすくなるというダイエット法をテレビとかで紹介されていて、で、それをやってみようかなって思って、そのさらに、そういうのが紹介されるのってもう2、3年ぐらい前だったと思うんですけど、やってみたんですが、この熱いのと冷たいのを交互にっていうのがね、なかなか続かなかったんですよね。私はお風呂とかすぐのぼせるたちなので、そんなに1分以上湯船に浸かっているのはちょっと難しいし、冷たいシャワーを浴びるのもなんていうか、ビクーンってなっちゃってなかなか、このダイエット法は私には無理って早々に思ってしまったんですが、でも昔からなんていうか、朝の水ごりですか、朝冷たい水を頭から浴びたりとか、あるいは修行僧が滝行をしたりとか、そういう冷たい水をなんていうかな、浴びるという修行方法や健康方法があったなーっていうのがあったので、水シャワーって来た時にも、ちょこっとシャワー浴びるぐらいならできるかもしれないって思って、それで、2年、もうそろそろ2年前になりますよね。お正月に1年去年のお正月頃に1年発起して始めようとしたんです。ところがやっぱりこうプールに入る時とかもいきなり入っちゃいけなくって、足先とか手の指先とかから徐々に冷たい水に慣れていきましょうみたいに習ってたから、足先からやらなきゃダメかもしれないと思って足先からやろうと思うんだけど、できないんですよ。 本当に冷たくて凍えてしまう、ビクビクってなっちゃって、やっぱり無理って思ってしばらくできなかったんですけど、ちょっと春になって暖かくなり始めた時に、いや、もしかしたら足先だから余計に冷たく感じちゃうのかもしれないと思って、寒くて。なので、お風呂上がり際に、その例の背中の肩甲骨の間、ここを冷やして、そこから全身に広げたらどうかなって思ってやってみたら、これが大丈夫だったんですね。それで最後、湯船にしっかり浸かった後、背中の肩甲骨の間に水シャワーを浴びて、それから全身にシャワーを広げていって、全部浴びたら終わりっていう風にしたら、今度まだ春になりかけの多分3月くらいだったと思うんですけど、まだ暖かくはなりきってない時期だったんですが、真冬でもしっかり温まった後に、なんていうかな、お風呂から上がった時って結構いっぱい汗をかいてしまって、湯冷めのものになったりしてたんだけど、シャワーを浴びると、引き締まるというか、パーッと汗が引いて、それで、湯冷めをすることがなくなったんですね。で、あ、これは案外いいかもしれないって思って。で、それから、その夏はずっと大丈夫で、で、冬になっても、その肩甲骨の間からやっていたので、やめることなく続けられて、そして、また春夏と続いて、今、冬になり始めたところなんですけど、まだ続いているので、もう1年半以上ですね、3月くらいからだから、この水シャワーは続いていて、この水シャワーをお風呂上がりに浴びると、確かに湯冷めしにくいし、その後こう、すっきりして、気持ちいいし、前は、お風呂から上がった後、お顔のお手入れじゃないけど、こう、美容液だの、化粧水だの、やってる間も、汗が噴き出しちゃって、なんていうかな、せっかくの化粧水なんだか、汗なんだかわかんないっていう状態だったんですけど、昔は。でも、それが、この水シャワー浴びるようになってから、ちゃんと、なんていうかな、美容液とか、しっかり、化粧水とかを、しっかりと、汗に流されることなく、なんていうかな、こう、顔が吸収してくれるようになって、なんか、いい感じだなって思うようになっています。で、確かに、もともと風邪をひきやすかったりとか、そういうあれなんですけど、すっかり健康になったわけじゃないし、まだ、疲れが溜まったり寝不足だったりすると、風邪をひきやすかったりとか、気圧によって偏頭痛が起こったりとかは、まだまだありますが、それでも、昔より、ちょっとだけ、健康度が増したような気がするんです。なので、もし興味がある方がいらっしゃいましたら、ぜひおすすめできたらなって思います。で、この水シャワーは、しっかりお風呂に温まった後、肩甲骨の間にジャーッとかけると、抵抗なくできるんじゃないかなと思うので、ぜひ皆さんもよろしかったら試してみてください。では今日の話題、水シャワーの話でした。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは。 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に、楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス、悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス、まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。 ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、裏口逃亡劇、ナナシ。ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、裏口逃亡劇、ナナシ。
ミュージックゼロチャンネル、
今日もお別れの時間が近づいてきてしまいました。まあまだまだこれから寒さも本番で、どんどん寒くなっていくようになると思うんですけれども、どうぞお体に気をつけて元気に過ごしていただけたらなと思います。そしてまあやってきました11月というか、もう街は美しいイルミネーションや、それからお店屋さんに入るともうあちこちでクリスマスの音楽が流れていたり、この前日比谷に行ったらホテルの前には立派なクリスマスツリーが飾られていまして、ああもう本当にこういう季節になったんだなぁとつくづく思いました。またスーパーに入ればお正月の準備のいろいろがあったりとか、デパートに行けば、ま、お歳暮の案内だとか、それからおせち料理の案内とか、まいろいろとありまして、また今年も年越しの時期が来たんだなとまた思っております。そういう暮れの忙しさがどんどん来ますが、お互いに体調に気をつけて、そして元気にこの年を越せるように頑張ってまいりましょう。空気が乾燥して喉も痛めやすい時期になっております。どうぞ風邪をひかないように、また風邪をひいてしまっても早く治るように、お互いに努力してまいりましょう。番組ではコメントやメッセージなどを募集しています。番組へのコメントやメッセージなどを送るには、番組ホームページ内にあるメッセージを送る欄をご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどどうぞお寄せください。お待ちしております。この番組は In Reality the Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。